皆さんこんにちは。つっちのどこでもライブエピソード2、私つっちこと筒井由紀子がお届けします。前回からエピソード1が始まったんですけれども、つっちのどこでもライブ、今日はですね、前回とはちょっと違った趣向を凝らして BGM からスタートしました。前回は何にも音楽っていう音楽がなくて、本当にライブでは音楽はあったんだけど、ジングルとかも全くなかったし、ずっと喋りっぱなしだったんですよ。でもなんかやっぱり喋りっぱなしでずっとストレートに行って、まあ間にライブ挟むとしても、なんかメリハリをもっとつけたいなと思って、今日からはこの曲 BGM、 そしてちょっとジングルもね入れつつ、3つのコーナーに分けてお届けしていきたいと思います。最初のコーナーは雑談トークコーナーで、2つ目のコーナーはライブで、3つ目のコーナーは私普段ボーカル講師としてお仕事させていただいているので、ボーカルレッスン、ワンポイントボーカルレッスン、この3つに分けて30分という、本当にかっちり30分の番組でお届けできればと思います。皆さん今どういう状況で聞かれてるかなと思うんですけど、今年の目標はもう決まりましたか？もう今年になってから、もう今日ちょうど今収録してるのが1月の10日、もう10日経ってしまいましたね。で、新年の目標を頭の中でありつつも、ちゃんとこう紙に書かないまま、なんか10日が私過ぎちゃった感じがするんですけど、皆さんはこう紙に書いていくつか目標を見つめ直しているのかな？ちゃんと書かないとですね、なんか頭の中に一応あるんですけど、ちゃんと書き出してこう目でも何だろう、手を動かし目でも見ることで、なんかよしやったるぞ今年っていう気分になるような感じがします。でね、今ずっと BGM でかかってるこの曲、今日からオープニングでこの曲をかけてるんですけど、これはオリジナル曲で She Learned という、まあ、英語詞で、カナダに留学、音楽カレッジに留学していた時に学校の課題でね書いた曲なんですよ。なので日本語じゃダメとか言われて、とか思いながら、英語で必死にいろんな人の助けを借りながら書いた曲なんです。で、まあ、この曲の紹介をおいおいするとして、ちょっとこの番組について、まあ、2回目ということで、まあ、出来たてほやほやっていうか、解説したての番組なので、自分も慣れつつ紹介もしつつ進めていきたいと思うんですけれども、でもこれ曲流れてる間に紹介した方がいいよね、曲紹介は。これどんな曲かというと、まあ、She learned、 ルーお芝的に言うと She、 つまり彼女は learned、 つまり学んだ、彼女は学んだっていう直訳すると。で、何を学んだかっていうと、これ題材的には銀座で働くお水のお姉さんの歌なんですよ。で、まあ、その水野お姉さんは Tonight she walks into the night alone again、 ちょうど終わったとこだったんだけどね。このお水野お姉さんは紐の彼氏を抱えてて、で、毎晩毎晩その彼氏を養うために、ロックスターを憧れてる彼氏を養うために、銀座の街へお仕事に繰り出すわけなんですよ。でもそのお姉さんは取り立てですごい美人でもないし、すごくこう何か強烈に男性を引きつける取り合いがあるわけでもないので、ママにほら鏡見てごらんなさいよって、あんたすごい絶世の美女そこに映ってる、もし絶世の美女が映ってないんだったら、もっと自分を気に入ってもらって、そのうまくこうアピールするポイントを考えな、まあ、自分をどう売るかもっと考えた方がいいよっていうふうに決め台詞を言われるっていう風な、そこが一番この曲の中のこうピークでこう盛り上がるところの歌詞になってるんですけれども、実はですね、私カナダに留学する前に、まあ、東京でずっと働いていて、で、言ってみればこれ まるまる実体験ではないんだけど、その東京で紐の彼氏とかそんなのはいなかったんだけども、あの銀座 の、 あの音楽ラウンジっていうか音楽クラブじゃなくてクラブかな、あのお金持ちのおじさま方がこう集まって、結構弁護士さんとかね、あのここでは名前を言えないんですけども、ある名の知れたあの政治家だよね、あの人、うん、だったはずの人が来るような、あのちょっと老舗の銀座のちょっとお上品な、あの変なお店じゃないですよ、全く本当にお上品な、あのお酒のお相手をしているようなお店があったんですよ。でママがと歌手で、あの何人かそこには例えば演歌だったりとか、あの歌謡曲だったりとか、あと他のなんだろうな、歌手を目指している人も何人かいたかな。あとは普通に本当に綺麗な人だったりとか、本当に色気ある人だったりとか、あの結構ね、本当ちょっとバブリーでもないけど、そんな感じのお店で働いてたことがあって、それをこう元に書いた曲でした。シーラント、もうあんまりね聞く間もなく終わった感じがするんだけども、あの私あのこのちなみにポッドキャストってウェブサイトと連携してて、ウェブサイトの方にあのいろいろこの歌だよみたいなリンク貼ったりとか、こんなことやりました的なことを紹介してたりするので、ぜひぜひウェブサイトの方にも遊びに来てください。検索何を簡単に検索するのは、つつゆきこって検索すれば出てくると思うんですけれども、つっちー .com tuccie.com で調べてもすぐ出てくると思います。つっちーのどこでもライブでも出てくると思うんですけれども、ということでね、番組紹介、あのずっと前にラジオ番組持ってたことがあったんですよ。ちょっとお茶飲ませてもらっていいですか。あ、美味しい。でそのラジオ番組、あのずっと前にカナダの方で4年半ぐらいあの英語だったので、すごい結構ストレスギリギリな感じでやってたことがあったんだけども、それからずっと2012年にその番組を終わってからしばらくやってなかったので、なんかこう人前で、まあ、人前とは言わないか、こういう風なポッドキャストの形態、人に向かって一人でこう喋るっていうことをしばらくやってなかったので、あのどういうテンションで行ったらいいのかなって微妙に迷いつつ始めたこのどこでもライブなんだけど、冒頭でも言ったみたいにポッドキャストって結構いろんなシチュエーションって聞かれてる方がもちろん、まあ、ラジオもそうだと思うけどいて、で時間帯が決まってないから、もしかしたら寝る前かもしれないし、朝起きた時かもしれないし、通学とか通勤してる時かもしれないし、本当にまちまちなシチュエーションじゃないですか。だからね、なんかね、どういうテンションでこれ行ったらいいのかなみたいなちょっと迷うところがあってね、時間帯が分かってたら、あ、今お昼の、あのご飯を食べてる皆さんこんにちはみたいな、朝だったらちょっとこう目覚まし的な感じで、皆さんこんばんは、あ、こんばんはじゃないや、おはようございますみたいな感じでいけるじゃないですか。夜だったら、皆さんこんばんは、つつゆきこです、つっちーですみたいな、ちょっとこうしっとりしたノリでいけるかなと思うんだけど、ポッドキャスティングっていつ聞いてるか分からないから、これどういうテンションで言ったらいいものやらと思ってね、実はこれ3回目なんですよ、ポッドキャスティングの2回目なんですけど、あのこれ3回撮り直してる。で目標は30分絶対撮り直しなしで、編集なしで、まあ、多少のその音声の編集っていうかね、あのバランスの編集はするにしても、このトークの編集はなるべくしないようにして、一発撮りしたいっていう目標があって、前回やった時、そうちょっと機材の紹介をここでさらっとさせていただきたいんですけど、前回ってあのコンデンサーマイクをつないで、でピアノはオーディオからこう出してでやってたので、途中で止めたりしてリバーブかけてたりとかしたんですけど、今回ね、あのコンデンサーマイクだと、今秋田って寒いのでストーブ焚いてて、ストーブのガーって鳴ってる音が結構コンデンサーあの繊細なので拾っちゃうので、あのダイナミックマイクに変えて、それでボーカルエフェクター 今 TC ヘリコーのボイスライブタッチ2ってボーカルエフェクターを使ってるんですが、それにシンセをつないで、ヤマハの MX49 も最高。このシンセちっちゃくてもうステージ映えはあんまりしないんですけど、あまりにもちっちゃいから。でもね、あのエントリーモデルなんだけど軽いし音もいっぱい入ってるし、おお。はい、ということでこれ編集なしということで、狙いはあのジングルを強制的にこの10分と20分のところに入れて、次のコーナーだよって移り変わる合図と申してるんですけど、話が途中で終わっちゃった。いや、あの今これでライブのコーナーに行くんですが、こんな感じでね、あのやっていきたいと思うんですけれども、あの温かく見守ってっていうか聞いてください。でライブのコーナーに引き続き、あの機材の説明も兼ねていきたいんですが、でさっきのシンセの話で、シンセをつないで、それで、まあ、オーディオインターフェースにそれをつなげて Mac で開いて、で前回はロジックを使ってたんですけど、こういうふうなポッドキャスティングみたいなトークネタっていうか、トークものを撮るときってね、結構ガレージバンドすごい便利で、あのポッドキャスティング用のなんかこういろんな機能も入ってるんですよね、これで。結構ジングルとかもアップルループから、あの著作権フリーで、これオリジナル曲しかポッドキャスティングってかけれないじゃないですか、基本的に。なんか YouTube だったら、前回も言ったかもしれないけど、あのカバーでも、あの自分が弾いたりとか歌ったりする分だったら全然問題なくて、あの広告表示とかあるから、そこで、広告のあれが支払われる感じになるんですけど、あの原作者の方にもね。でもポッドキャストってそういうことあまり広告っていうのがないので、本当に著作権があるものは現金でも、アップルループは著作権フリーで使えるし、もう買ってある感じだからね。で、まあ、他にもそういうふうな著作権フリーのだったら使えるんだけど、あんまねそのこう引っかかりそうな面倒なことはしたくないので、まあ、自分の曲をかけるのが一番ベストかなと思って、ライブだったりとか、あの冒頭のオリジナルソングだったりとか、今回からたくさん入れていきたいと思います。で前回とは打って変わって、結構あのしっかりセットアップしてから始めたので、もうすでにピアノもつないでるし、リバーブもすぐかかる状態になってるということで、ちょっと出遅れましたが、ここで一曲歌わせてください。でこの曲はリバーブ今ボーカルエフェクターのこの TC ヘリコのボイスダイブタッチ2っていう、声にいろんな効果をかける、この話もちょっと後でしたいんだけど、この機材の紹介すごい気に入ってるんですよ、この機材で。まあ曲紹介、この曲はそれこそなんかカナダネタばっかりなんですけど、カナダにいた時に同じクラス一つ下の学年だったのかなの男の子と一緒に作った曲です。で、まあ、一緒に作った、自分が、私がメロディーとコードを書いて、まあ、歌詞も書いて、で彼がウクレレを弾いてくれたんですよ。なので途中で入ってるちょっと、あの今はウクレレ私はあんまり器用に弾けないので、ピアノでウクレレのフレーズも弾くんですけど、途中で入ってくる細かい結構キーボードのフレーズはウクレレで彼が弾いてくれたメロディーをそのまま使わせてもらってます。で、かけらという曲、まあ、英語でタイトルをつけた時はフラグメントってつけたんですけど、満月の夜の歌なんですよ。で皆さん、満月の夜ってなんか変化したりしますか？なんか狼になっちゃったりとか、牙剥いちゃったりとかしますかね。この間、あの東京に友達の結婚式で行った時に、一緒に結婚式に出た友達の一人が、私満月になると牙が生えるのよねっていう人がいたんですよ。で、絶対嘘でしょみたいなことを言ったんだけど、なんか剣歯がね尖るんですって。あの結構すごいこう鋭くなるんですって、満月の夜に。で自分の唇切っちゃうんですって。なので、あの満月の夜ってそういうちょっと普段と違うことが起きる。で実際に私の何人かの友達も満月になると具合悪くなるっていう人が何人かいて、 でもね、なんか満月って多分そういう影響は絶対人間にあると思うんですよ。あの潮の満ち引きとかそういうのもかなり影響するし、で満月の夜ってなんかこう不安になったりとか、なんか気持ちがちょっと安定しなかったりとか、まあ人によって様々だと思うんですけど、そんな情景を思い浮かべながら不安定な感じの曲を作りたいなと思って書きました。かけら、これループマシンを使ってやるので、ちょっと今編集なしでいくということで心して言ってみたいと思います。かけらというオリジナル曲でした。今のボイスライブタッチ2という TC ヘリコン社のボイスエフェクター兼ループマシンと、あとはシンセサイザー MX49 っていうヤマハのものを使ってお届けしたんですけど、ループマシンでこうあの弾いた音をループさせて、で音源3つぐらい使ってね、パッドとキーボードの音とピアノの音を使って、あとは声にちょっとハーモニーをつけたりとかディレイをかけたりとかして歌ってみました。このねあの機材本当に私もうお気に入りの機材で、シンセサイザーとかねあのキーボードって選ぶのって本当に大変だと思いませんか？もしキーボードを弾いてらっしゃる方、あのギターももちろん他の楽器もたくさん本当に選ぶときに迷うと思うんですけれども、キーボードってすごくあのどれをプライオリティを一番最初に持ってくるかどうかでかなり違ってくるんですよね。なんか鍵盤のタッチにこだわって弾き語りをしたいんだったらやっぱり電子ピアノの方がいいと思うし、もう鍵盤は絶対妥協しないみたいな。でもあの電子ピアノだったら結構重いんですよ。 でそれで軽くしようと思うと鍵盤のタッチをある程度諦めなきゃいけないし、鍵盤のタッチはあの、まあ、置いといても音がいっぱい欲しいとか軽さを求めたいっていうんだったら、あの電子ピアノじゃなくて電子キーボードになって、もっと音源が欲しいっていう風になったらシンセで、それはおっと俺自分がびっくりするこれあの若干音声を編集して実際ポッドキャストに上げるときはこのジングルの音がいきなりもうびっくりするぐらいに入ってこないようにこう調整すると思うんだけど、あーびっくりしたでこのジングルはね、あの、まあ、音楽やってるんだったら自分の載せりゃいいじゃんって、自分で作りゃいいじゃんっていう話なんですけど、今まあ、この著作権フリーのアップルループがあるのでありがたく使わせていただいてます。いずれね自分のも載せたいんだけど、でさっきの話ちょっと中途半端だったので戻ると、あのシンセサイザーで、シンセサイザーだと音色がすごくたくさんあるんだけれども、その代わりちょっと高くなるし、あとはやっぱり鍵盤のタッチも、まあ、そこそこになってしまう。でももっと例えば鍵盤のタッチも妥協したくないんだったら本当にかなり高価になっちゃうんですよね。なのでね、あのタッチも良くて音もたくさん入ってて軽くて、でそこそこの鍵盤数っていろいろ追求していくとね、かなり限られてきちゃうんですよね、今のキーボードの市場からいくと。で88件の鍵盤って、まあ、ピアノの普通の鍵盤が88件なんだけど、あれってステージでほぼそこまでいらないと思うし、まあ、弾き語りとかだったら一番ベストなのは私73だったかな70鍵盤台が一番こう持ち運びもある程度しやすくていいなと思って、61鍵ってなんか真ん中のドがねどこだかわからないっていうか、分かりづらいっていうか捉えづらいのがあって、で49件とかだとね真ん中とかがすぐパンってもうパンって分かれてるんですよ。なんか61件って不思議なポジションだなと思って、なので究極の1台は70件台である程度軽くて、ノードのね HP っていう、あのノードエレクトロの HP っていうのがすごい欲しいんだけど、でもねそれもなんか私やっぱりヤマハが好きだなと思いますね、鍵盤の触り方、触った感じとか。まあそんなちょっとマニアックな話は置いといて、ボーカルレッスン、ボーカルレッスンコーナーですよ今は。で前回エピソード1の時にボーカルレッスンでリラックスが大事だって言いました。で今回初めて聞く方は、私あのボーカル講師として普段お仕事させていただいているので、あのボーカルレッスンを受けたことがない人でもカラオケにあんまり行かなくて、いや全然なんか歌って苦手だしもう全然人前で歌えねえっていうような人も、ストレスを解消するような目的で軽くあの半分遊びながら練習できるような軽いノリで紹介していけたらなと思います。ワンポイントで前回そのやったのがリラックスすることの大事さで、顎をリラックスしてバーバーバーリラックスして、で舌もこういう風にリラックス、レラレラレラレラレラレラレの時に前にレ出して、ラの時は後ろに倒す、レラレラレラ、本当に舌を前後ろ前後ろって本当大きく力を抜きながら動かしてあげると、レラレラレラレラ、これをカウントと一緒にやりました。1、2、3 and 4、レーラーレーラーレーラーレーラー、8分音符、レーラーレーラーレーラーレーラーレーラーレーラーレーラー、16分、レーラーレーラーレーラーレーラーレーラーレーラーレーラーレーラーレーラーレーラーレーラーレーラーレーラーレーラーレーラーレーラー、これ前回やったの覚えてますでしょうか。で今日はこれにメロディーをつけて、メロディーと一緒に歌ってみたいと思います。こんな感じ、レラレラレラレラレラレラレラレラレラレラ、男性だったらレラレラレラレラレラレラレラレラレラレラ、見てみます。1、2、3、4、レラレラレラレラレラレラレラレラレラ、 声がどうのとかって特に気にしなくても全然構わないので、本当にあの舌を柔軟にレラレラレラレラレラレラレラレラレラレラレラレラレラレラレラレラレラちょっと早く動かしてみたりとか、これをあの優先的に練習してみるとすごく舌の柔軟性に効果が出てくるかなと思います。もう大事なの本当にこの力を抜くレレラレラで、これをやる前に例えば舌のストレッチをしておくのもすごくおすすめ。例えば誰かの前で面と向かってやるのはちょっと微妙なんだけれども、あっかんべーを思いっきり舌をああで前に突き出す、で舌の奥の方をすごく伸ばしてあげると、さらにこの柔軟のエクササイズに役立つかなと思います。で今日はもう一つあのすごくボーカルエクササイズの中でメジャーなものを一つ紹介したいんですけれども、よく本屋さんとかに行ったりとか、あとは YouTube とか見てると本当いろんな方が推奨してるエクササイズ、それはこのリップトリル、まあ、リップロールとも言うんだけども、こんな感じです。これ舌をあのブルブルブルブル震わせて音を出してる感じで、これ例えばあやっててもうまくいかないなって、そんなにあのみんながみんな一発でできるっていうものでもなくて、私も前本当にできない時期があって、でコツといったら唇をあのすごく力を抜く、やっぱこれもリラックスのエクササイズの一つなんですけれども、で抜きにくければ指をあの口元の口角のところに指を、まあ、頬のところに置いて、でちょっと上に引き上げると、あの舌がこう引き上げるって言っても外側に引っ張るというよりも内側の上に引っ張り上げると、口がちょっとこうにってなんかにってなんかにゃんこがこう笑ったみたいな口になると思うんですけど、唇をたるませた状態でブルルルルってやってもやりやすいかなと思いますね。普通に指を全然つけないでやるよりもちょっとやりやすくなると思います。で例えばこれがあの息が逆にすごい多かったりするとブルルルルってかバフバフバフみたいな感じになっちゃうし、少なすぎてもなんかあんまりうまくいかないし、と唇が湿ってなくても結構乾いてたりとかしてもなかなかちゃんとなってくれないので、あの唇をちょっと湿らせてやるといいかなと思います。例えばこれを下から上、上から下、自分の本当好きな音程っていうか本当好きな下のところから低いところからで上から一周する感じ、こういう風に練習したりもします。で次回まで、ちょっと次回はまたこのエピソード3ではこれを発展させてまた練習したいと思うので、ぜひできる方はもっとスムーズに、そしてあなんかリップトリル苦手だなっていう方は唇をもっとリラックスして、お風呂に入ってる時とかなんかへーってリラックスしながらダダダダとか言いながらブルブルブル、なんかこれ結構ふとしたきっかけであできちゃったっていう人が多いので、ぜひ練習してみてください。でこれ例えばカラオケ歌う前にやっても本当に声がもっとスムーズに出てくれるので、この声の出るところ、声帯とかあとは頬の周り、ここら辺にすごくリラックスとバイブレーション効果がきます。なのでたくさんやってくださいね。ということで、ツッチーのどこでもライブエピソード2お聞きいただきましてありがとうございます。楽しんでいただけてたら嬉しいな。でエピソード3も1週間後ちょうど週末ぐらいにまたアップしますね。で iTunes で聞いていただいている方はウェブサイトっていうところから終わりの時間リンク、もしくはツッチー .com 筒井由紀子で検索していただくと、このツッチーどこでもライブのポッドキャストのもっと詳しい情報が見れます。ということでエピソード3までバイバイ、ありがとうございます。ツッチーでした。 She's on a sofa in a van